YouTube のおすすめって結構いいですよね。全然自分の範囲外というか興味の外のやつも急上昇とかなんですかね。おすすめにある日突然現れてきて、ん？なんだこれ？と思って見て、そこからそのチャンネルそのものであったりとかそのジャンルに興味を持って、まあ、自分の興味関心が広がるといいますか、世界が広がるといいますか、そういうきっかけになることが割と多くて、おすすめ機能っていいなぁなんて思ってたところにですね、先日養老孟司さんの切り抜き動画がおすすめに出てきたんですよね。あのバカの壁っていうめっちゃ売れた本書いた解剖学者の先生なんですけど、もうおじいちゃんなんですけど、が2011年ってテロップに書いてあったので多分2011年、大学生を相手に講演というか質問コーナーみたいなのしてはって、まあ、それ答えていくっていう動画の切り抜きだったんですけど、っていうか養老孟司さんのなんか公式チャンネルもあるみたいなことが分かって、またびっくり、それもびっくりなんですけどっていうね。猫だって吠えたい。この番組は30手前の事務職員が心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなくぼやいています。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。ね、養老孟司さんの公式チャンネルあるってもうすごい世界になったなっていう感じなんですけど、なんでおすすめに出てきたんですかね。切り抜きばっか見てるからかな。でも私最近そんなに見てないことはないか。ひろゆきさんに、まあ、ご多分に漏れずひろゆきさんにハマって、で、まあ、切り抜きよりかはもう最近はライブ配信の本編を見ることもだいぶ増えたんですけど、まあ見ないことはないかな。でたまにこうなんか大悟さんのが上がってきたりとか、岡田司夫さんも切り抜きできたんですよね。あれも岡田司夫さんのやつも見たいなとか思ってて、まだ見れてないから後で見ようっとみたいな感じなんですけど、そのせいか知りませんけど養老孟司さんの切り抜きが出てきたと。確かに本が面白いのは知っている。なんかの時にコラムかなんかとか、あと新聞とかでさインタビュー受けてたりとか対談とか定談とかされてるのを読んだりっていうのはあったんですけど、まあ、がっつり本読むとかがっつり話を聞くっていう機会がなかったの で出てきたらびっくりするじゃないですか。おすすめに養老孟司さんが、そもそもこう YouTube かける養老孟司がこうがこう頭の中でしっくりこないじゃないですか。その強烈な違和感に誘われて再生してみたんですけど、2個ぐらい見たんですけど、あのね面白かったんですよ。こう自分が死ぬこと考えますかみたいなのをね、その場で大学生の方が質問されたんですよ。でその養老先生の答えとしては、自分の死というのは論理的には無意味であると。養老先生解剖学者なんで、まあ、数々のこう死体を扱ってるわけじゃないですか。でも自分の死体がねえなって思うらしいんですよ。いやすごいよね、その感覚がそもそも面白いんですけど、いろんな人の解剖したい、いろんな脳みそ見たり内臓見たりしてる中で、自分の死体は確かにない、自分が死んだらそれで終わりであって、自分が死んだらどうなるんだろうっていうのは考えても無駄だし論理的にも意味がないよねっていう話をされてたんですよ。まあ確かにそうだなと思って、生きている我々にとっての死っていうのは他人の死でしかなくて、自分の死っていうのはそもそもありえないよねっていう話で、三途の川ってあるじゃないですか。でこう生死をさまよった人が三途の川の向こうで、まあ親しい人、肉親であったりおじいちゃんおばあちゃんであったり、なんかお姉さんお兄さんお姉さんであったり友人であったりが三途の川の向こうで手招きをしていると。でその手招きをしているっていうのは親しい人で先に亡くなった人なわけで、世の中さ死んだ自分より先に死んだ人なんて山ほどいるわけじゃないですか。まあ、芸能人でも有名人でも無名な人でも肉親でもいろんな人がいる中で、三途の川に出てくるのは絶対にこう親しい人なんですよね、向こうで手を振ってるのは。っていうことは我々が死を考えるときに、 あくまでもそれは身近な人を死によって失った喪失感がイコール死なんですよね、我々のっていう話をされてて、めっちゃ納得いったっていう。確かにそうだよね。自分が死んだ後の世界わからないし、まあ死後の世界がないとは言い切れないと思いますが、今考えたって仕方ないもんね。納得、めっちゃ納得感ありました。そしてその三途の川の例えはめちゃくちゃ分かりやすいなと思った。あくまで我々が死を観測するっていうのは親しい人を失うということと同じことなんですよね。それでしか多分我々は死というものを実感できないんですよね。でまだ若いんでね、そんな自分が死ぬとか身近に考えないかもしれないけど、ある日寝てる間にこう脳の血管切れて死んじゃうかもしれないですもんね。あのヨーキングさん、真心ブラザーズ あのメインボーカルの方 あのヨーキングさんっていう歌手の方いらっしゃって、その後の世界っていう曲があるんですけど、あのそれもねそういう死生観っていうかそういうのを歌ってる歌で、もしよければ何かご機会があれば皆さんもぜひ聞いていただきたいな。養老たけしさんのお話聞いた後でその後の世界を聞けばなんかこうすっきりすると思います。ぼんやりね、なんか死んだらどうなのかな、私もいつか死ぬんだよなみたいなことを考える時は誰しもあると思うんですけど、なんかそういう時にこの養老たけしさんのあの話とヨーキングさんのその後の世界を聞くとなんか気分が晴れるんじゃねえかなとかふと思ったりもしました。あとね面白かったのがね、宗教の話ですね。日本人は無宗教、あの日本人にあなたの宗教何ですかって答えると7割が無宗教ですって答える。でもそれっておかしいよねっていうね、なんだろう、人が死んだらお葬式あげますし、お坊さん読み回り、お坊さんにお経を読んでもらって般若心経を唱えますし、なんだろう、クリスマスもやりゃ、結婚式は教会ですかそれとも神前ですかみたいな、もうあらゆるところに実は宗教があるんですけど、聞かれたらいやいやうち無宗教ですよ、日本人であんま宗教なんか信じてないでしょみたいなことをやるんですけど、実は生活の中にいろいろあって、それを無宗教とは言わんよっていう話なんですよ。じゃあなんでみんなこの身近なもの、自分が信じて宗教なんて身近にはないものだって答えてしまうのかっていうと、日本人が無宗教の無ってしてる部分は無我の無なんだって。般若心経がね200何字かあって、そのうちの 15%10% が無っていう感じでできてるって話もその中に出てきて、めっちゃ面白いなと思ったんですけど、日本人ってだから仏教の影響がすごい実は根付いてる。いろんなところで源流には仏教の考え方があるから、まあ無宗教っていう無に対する思い、なんだろう、何なんでしょうね、あの根底の価値観があるから、そうやって無宗教ですっていうことに抵抗がないというか、それが当たり前だと感じてるんじゃないのみたいな話だと思うんですけど、いやこれはね、その自我の話、何自我があるか無我とは何かみたいな、無我が仏教用語か、なんかそういう話でちゃんと聞かないとこれめっちゃ難しいんですけど、まあなんだろう、確固たる自分がありますよっていう近代西洋の考え方と、いや自分なんてものはないですよ、無我ですよ無我っていう仏教の考え方とが、あの、まあ、日本人はこの日本人の一個人の中でバトルというか、どっちもの考え方があるからこう困ったことになるよね、そこに圧力があるというか、結局どっちなんだろう、私って何者なんだろう、本当の自分を探しに行こうみたいな、そういう思想につながってるんじゃないのみたいな、そういうことをおっしゃってましたね。深いよね。こう浅はかな理解で人に説明するのがなかなか難しいですけど、その時おっしゃってたのは、その無我も自我もあっていいんじゃないっていうことでしたね。仏教的にその私というものはなくて全体があるだけだ、この世の摂理があるだけだ ただの一つの何だろう生物なんだみたいなね、全体の中の一部なんだみたいな考えがある一方で、確かにあなたと私は違う存在なんだから、私があること、私が私であること、あなたがあなたであることも、それはないよ、私とあなたも同じですとか、そんなバカなことはないじゃないですかそんなわけないじゃん、今会話が成り立ってるし、聞いてるあなたがいて喋ってる私がいるんだから。でそこの矛盾については、あのすごい長い長い流れの歴史の思想の流れの中に我々が置かれてて、困るのも当然なんだよっていうお話を養老先生がされてました。まあ割とね、年取ってくるとそういうことを考えなくなるかなと思うんですけど、まだまだ私若いのでというか、ふと暇なのでね、脳みそが暇なので、たまにその自分探し、自分が自分である意義ってあるのかなみたいなことを考える人は考えてしまうと思うんですけど、私と似たような悩みがあるというか、あの自分探しの旅に出たい気持ちに急になったりするようなタイプの人とか、まあそうじゃない人も含めて、というか自分探ししたい人の気持ちが分かんない人だな、そういう人の方がこの話面白いかもしれないですね。なんでそうなっちゃうのかっていうことを養老先生なりに解説されているという面白い動画を見ましたという話でございました。また聞いてくださいね。お疲れ様でした。バイバーイ。